皆さんおはようございます。マルコの福音書を読んできましたけれども、いよいよ十字架の前日になってきています。十字架にかかる前日というところですね。で、今日のところでは、有名な、良くない意味で有名になっちゃっているこの裏切り者のユダと呼ばれる人ですね、イスカリオテのユダさん、そしてこのユダと向き合おうとする、向き合うイエス様の姿、それが書かれてあるところになります。で、皆さんはですね、ユダのことどういうふうに思いますか？この裏切りっていうのを、どういうふうに感じるでしょうか？この人はですね、どうしようもない罪人だったから裏切ったんでしょうかね。あるいは、なんでユダを裏切ったのかって、神様が、そういうふうにしてたんじゃないかって決めてたんじゃないかって、そういうふうに考える人もいるかもしれない。そうするとちょっとね、ユダだけかわいそうじゃないっていうような気持ちも湧いてきますね。で、いろんな考え方があるところなんだっていうことは、前もって言っておきますけれども、でも、私はですね、今日特に最後の21節のところ、ここに、心が特に止まりましたので、そこから見えるユダの姿とイエス様の姿というところに目を留めていきたいなと思います。ではですね、最初に21節をご一緒に読んで今日のところを見ていきましょう。今日のマルコ14章の21節を開いている方で結構ですので、声を出して一緒に読んでみてください。21節、せーの。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった、特に生まれなかった方がそのもののためによかった、ちょっときつすぎないっていうふうに私は最初読んで思いましたね。そこまで言いますか？それはちょっと言い過ぎじゃないですか？そういうふうな感じもあります。しかしよくよく、その前後も考えて見てみますと、実はイエス様がなんとかね、このユダの裏切りにそれをやめなさいって止めようとしている、そういうイエス様の最後の呼びかけでもあるんだということが分かってくるんですよね。実に今日の箇所はですね、裏切りを選んでいってしまうユダの姿、それに対してそれを何度も止めようとするイエス様の姿、それが描かれている箇所だというふうに言うことができると思うんです。もちろんいろんな考え方をする人がいますから、それを否定するものではないんですけれども、でもそういう面が確かにあるということなんですね。イエス様はこのユダに対してどういうふうにしているでしょうか。その辺を見ていくとですね、そのあたりがよく見えてくるような気がします。まず今日の第一のポイントですけれども、ユダはですね、決して裏切り者だっていうふうに運命づけられていたわけではないということですね。もう最初からね、神様はこのユダを裏切り者として決めてたんだって、もうだから誰がどうあがこうと無駄で、もうユダは最初からそういうもんだったんだっていうかっていうと、やっぱりそうじゃないだろうなっていうのが今日の御言葉のところには見て取れると思うんですね。10節11節を一緒に読んでみたいと思います。今日の10、11を一緒に読んでみましょう。いいですか？いきます。せーの。12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた、ここにはユダがわざわざイエス様を、引き渡そうとした、売りに行ったということですね、ということが書かれてあります。ここにはですね、背景があるんですね。同じページの、同じページじゃない、右のページ90ページの下の段、14章の1節2節をちょっと読んでみたいと思うんです。14章の1節2節ですね。いいですか？いきます。せーの。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。 確かにですね、最初たちはイエス様のことを殺したいと思ってたんです。だってもう本当に妬ましくて仕方ないし、あいつがいると困るから殺したいと思ってたんです。でもですね、注目は2節のところですよね。彼らは何て言ってたかっていうと、民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうって言ってたんです。つまりですね、民衆はイエス様のことを大人気で支持している。ところが今祭りでものすごくその民衆が集まってきているところだと。でもしここでイエス様を捕まえたりとか殺したりしたら、これは大騒ぎになるぞ、自分たちの身もちょっと危ういぞ、そういうこともあったから、この間ちょっとやめとこうぜ、まあ小賢しい話ですけどね、そういうことをしていたわけですね。ところがユダはわざわざ彼らの背中を押しに行ったということが、この10節11節に書いてあるところですよね。彼はイエス様を引き渡そうとして宰相たちのところに行った。彼らはそれを聞いて喜んで金を与える約束をした。この宰相たち自身が祭りの間はやめておこうぜと言っていたけれども、でもユダはその背中を押してしまったんだということですね。また第二のポイントとしては、イエス様が主であるということは、確かにユダも見ることができていたはずだったんだけれども、でもそれが分からなかった、あるいは見ようとしていなかったということですね。今度は12節から16節を一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いんですけれども、12から16を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備したと書いてあります。ここではですね、とっても不思議な出来事が起こっているわけです。除光祭とか杉越祭って書いてますけど、これはユダヤ人にとって一番大事なお祭りですね。出エジプト記の時に、まあ、神様が、ユダヤ人の家は怒りが過ぎ越したということ、それから急いで出たからね、種なしパンを食べた、そこから由来しているお祭りです。まあ、ユダヤ人にとっては神様が私たちを救ってくださったって記念する一番大事なお祭りが、この除光祭とか杉越祭っていうところです。でこの時にですね、さっきも言ったイーストなしですね、種なしのパンを食べるんですよね。そして苦菜を食べたりして、みんなでそのことを思い起こして神様に感謝する、そういう、まあ何ですか、行事があるわけです。でその準備をすることとても大事だったんだけど、まあ、弟子たちがどうしましょうというわけですね。そしたらイエス様が、まあ、行きなさい、そうすると水瓶を持った男がいるから、その人に言ったら用意できてるよ。不思議ですよね。だってつまり奇跡だということですよ。電話があったら別ですよ、そこの時代ね、ジリリンってかけておいて、弟子が行ってる間にちょっと今から行くからとか言って言えばいいですけど、もちろんこの時代ないわけですから、もう本当に、まあ、裏にねどういうことがあったのか、ひょっとしたら別のことあるかもしれないけども、でもここだけ見たら明らかに奇跡であるわけですよね。まあ、そういうことがここで起きているわけですよ。でもユダはですね、これだけじゃない、他にもたくさんいろんな素晴らしい御業を見ていたわけです。食べ物が増えました、病気の人が癒されました、水の上を歩きました、何だったらラサロが生き返りました、ものすごいことをたくさんユダは見ているけれども、でもイエス様が主なる神が人となられた方だ、そういう方だというふうには見たくもなかったかもしれないし、思わなかったし、分からなかった、それがユダだったわけですよね。もしそれが分かってたならば、あ、この人本物だな、あ、この人は本当に主が人となられた方だな、そう思ったら、まあ、こうはしないでしょう、踏みとどまるでしょうね。でもそれが彼には見えなかった、分からなかったということです。 何度も見ていたけれども、何度もチャンスはあったけれども、どうしてもそれを見ることができなかったし、ひょっとしたら見ようとしなかった、まあ、それがユダの姿だったということですね。ユダはどうして裏切っちゃったんでしょうか。動機はですね、いろんな説がある、まあ、聖書からもいろんなことが読み取れるわけですね。例えばこの直前のところで、先週の箇所でしたけれども、ベタニアっていうところで香油が注がれる、こういう事件がありました。でこの時にですね、このマルコの福音書では、どうしてそんな高価なもの売っちゃったんだよって怒る人たちがいたって書いてあるんですけれども、他の福音書を見るとですね、一番怒ってるのはこのユダなんですよ。でどうしてかって言いますと、そこに理由もはっきり書いてあります。ユダはその時彼ら全体の財布を預かっていて、そしてちょろまかしていたんですね。ですから、まあ、せっかくのナルドのこういう300デナリオ俺の懐に入ってきたかもしれないのにって思ったからって、まあ、そういうことが積もり重なってっていうことがあったのかもしれない。もう俺の不正がバレる前に、やられる前にやっちまえって、そういう発想でこうしたのかもしれないけれども、まあ、それは一つの過程ですね。あるいは他にもよく言われることは、イエス様が自分の思ってたんとは違う救い主だったから、彼としてはこのイエス様ってすごいぜって、この勢いだったらひょっとしたらユダヤ人の王国がもう一回復興するかもしれない、その時俺この人についていったらすげえ楽になれるんじゃないかって、側近だもん、そう思ってたからかもしれない。でも実際のイエス様は違ったわけですよね。全然そんなこと興味なさそうだった、まあ、この後十字架にかかって死ぬとか言い出した、もうついていけない、なんだこいつっていうふうに思ったかもしれない。いずれにしてもいろんな動機が考えられるけれども、言えることはユダには見えてなかった、チャンスは何度もあったけど、イエス様が主だって分かるチャンスはあったけど、彼は見ようとしなかったし、分かろうとしなかったということですね。これもポイントであるわけですね。どこかで気づいて引き返すことができたかもしれない、でも彼は見ようとはしなかったということですね。さらに最後ポイント3つ目は、イエス様はですね、もっとはっきりとも警告をしたということです。もっとあからさまにユダを止めようとしたということですね。で続き見ていきましょう。18節を今度は読んでみます。いきます。18節、せーの。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。はい、こういうふうに書いてますね。絶対ドキッとしたと思いますよ、ユダは。だって私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている、俺だって思うわけですよね。当然ね、ユダはドキッとするわけですよ。まあ、でも、他の人たちもね、まあこの後反応するわけですけれども、その様子を見るとですね、ドキッとしたかもしれないけどというところなんですね。じゃあ19節を続けて読んでみます。ですか、いきます。せーの。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。この中にユダもいるわけですよ。なかなかハートが強いですよね。この中の一人が私を裏切ろうとしているって言って、俺だって分かってるけれども、まさか私のことでは、まあ、他の人たちはね、なかなか可愛げがありますよね。みんな自分のね、ひょっとしたら自分もそういうところがあるのかなって思って、変わる変わる言い出したわけですよね。乗っかったわけですね、ユダはね。まさか私のことじゃないですよねって、イケシャーシャーとよく言ったなと思いますけれども、まあ、こういうふうに言ってしまうわけですね。でもなんとなく気持ちは分かるような気がしますね。さあ、でもまだここまでじゃないんです。イエス様はさらに言うんですね。もうほとんど分かりやすくイエス様は警告してるわけですよ。裏切るんじゃないよって、裏切っちゃダメだっていうふうに言ってるわけですよね。でもユダは私のことじゃないですよねって言っちゃった。さあ、イエス様はどうするでしょうか。では20節を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。もうほとんど名指しになったわけですよ。ほとんどね、もう俺しかいないじゃないかっていうような感じになるわけです。ほとんど名指しで、まあ、ユダに最後にまで呼びかけようとしているイエス様の姿っていうのがここにあるわけですね。そしてさっきの人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かった、こう考えてみるとやっぱり違った側面がありますよね。 イエス様が裏切るなって言ってるわけですよ。呼びかけてるわけですよ。どうしてもそうするのかって。お前がやんなくても私は去っていくんだぞって。だけどそれでもなお裏切るというんだったらそれは本当に不幸なことなんだよということをアンに言っているわけですよね。まあ、まさにイエス様のユダに対する最後の呼びかけがこれなんだということです。まあ、実はこの後ですね、聖餐式があるんですよ。主の晩餐と言って書いてあるわけですね。ユダはそこにもいるわけですよね。イエス様は何が言いたいかというと、ユダに最後まで付き合うんですよ。ずっともう裏切るって分かってるんだけど、こいつ裏切ろうとしてるなって分かってるんだけど、最後まで呼びかけ続けてるってことですよね。ありとあらゆる手を使って、つまり、あ、私は主だっていうことをこんな細かいところでこんな細かくわざわざ見せたりして、そして、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしてるって言って、それでもまさか私のことではって言ってくる相手に対して、私と一緒に食べ物を浸してる人がねやろうとしてるんだけどっていうふうに言って、そう呼びかけ続けているわけですよ。あえて言うだというふうには言ってないけれども、明らかに本人は分かるわけじゃないですか。そう言って止めようと呼びかけているわけですよね。でも結果は引き返さない。ユダはですね、引き返さないことを選んだんですよ。何度もチャンスはあった。イエス様は繰り返し繰り返し彼に呼びかけ続けた。でも彼は自分で手を振りほどいて裏切りを選んでいったということですね。皆さん、アダムとエヴァの話をご存知と思いますけれども、アダムとエヴァの時、なんで知恵の、ね、実の木をエデンの園に置いといたのかっていうのは議論が分かれるところですよね。いろんな議論があります。置いとかなきゃいいじゃんっていう話ですよね。最初からなかったらそもそも食べないのにっていう話になるんですけれども、私はあれがあることがすごく大事なんだというふうに思います。あれはですね、神様の私たちに対する本当に愛しているその現れなんですよね。本当に私たちに自由を与えようとしている、そういう現れなんですよ。私たちの愛と違う神様の愛、本物の愛っていうのは支配しないんですよね。コントロールしようとする愛じゃない、相手を支配しようとする愛じゃない。相手が選び取ってきて、お互いに選び取っているから成り立つものなんですよね。恐怖でコントロールするわけではない、自分の意のままに操ろうとするものではない。それでは本当の愛というのは成り立たないんですよ。だから神様は恐るべきことを人間にしたんですよね。それは何かっていうと、あってはならない、裏切るということですら選ぶことができる、そういう自由を神様は人に与えておられるということですよ。と同時に、もちろん神様はですね、立ち返れって思ってるわけですよね。絶対裏切ってくれるなって、お前が不幸になるだけじゃないかって、生まれてこなかった方が良かったと思うほどの恐ろしい滅びが待ち受けてるじゃないかって、だから立ち返れ、立ちとどまれって、私のもとに帰ってきなさい、滅んでいいものかというふうに思うわけですよね。でもだからといって、その選択肢を全部払いのけて、お前は俺の言うこと聞いてればいいんだよって、それが一番幸せなんだよってやったら、それは愛じゃないということですよね。そこには支配が伴う、完全なただの主従関係がある。本来私たちと神様との関係はそういうものですよ。ところが神様はそれを良しとしなかった。私たちがまるで対等であるかのように振る舞うことができるように作ったわけですよね。それが神様の愛であるわけですよ。今日のこの箇所から私たちが覚えたいことは何でしょうか。まず第一に、ユダは私だということですね。ユダはあなただということです。他ならない私たちの姿がユダなんだということですね。それはどういう姿ですか。どうしても罪を選んでしまう弱さがあるということですね。悪いとは分かっちゃいるけれども、どうしても弱さがあるということですね。その姿から目を背けてはいけない、これがスタート地点なんですよね。それを私たちが、いや私だけはね裏切らないですよって、私そんな意志弱くないですよ、私はそんな悪いことしませんよって、ペトロだって言ったんですよ。私は他のみんなが裏切ったって、私は裏切らないよ、死んでも大丈夫って言ったんですよ。でも裏切るんですよ。私たちがその自分の姿を見ることがスタート地点だっていうことですね。本当に私たちにはそういうところある、弱い、どうしたって 本当にね、嘘はついちゃいないですよ。本当についていきたいと思ってますよ。私は死んでも神様に従いたいと思いますよ。でもそれでも弱いところがある。この姿がユダの姿ですよね。私たちの姿です。そのことをまず心に留めることが第一ですよね。第二に覚えたいことは、その私たちにイエス様は最後まで呼びかけてくださるということです。何度でも何度でも呼びかけてくださっているということですね。戻ってきなさい、悔い改めなさいというふうに言ってくださる。だから私たちは選ぶことができるんですよね。それを手を振りほどくこともできる。そしてその言葉にもう一度振り返って素直に応じることもできる。私たちはどうするべきですか。それが今日第二に問われていることだと思います。そして最後にもう一つ今日覚えたいことは、この姿こそがイエス様の愛だということですね。私たちはユダなんですね。確かにこのユダの姿だって、私たちはどうしてもそういうところがある。でもそこから立ち返ってイエス様の方を目指しなさいって、それが私たちに対する聖書の呼びかけだと思いますね。そしてイエス様の方に向かうって、そのイエス様の愛ってどういう愛ですか。今日のこのユダのに対しての向き合い方がイエス様の愛そのものだと思いますね。それが私たちが憧れるところであって目指すべきところですよ。それどういう愛ですか。呼びかけ続ける愛だということですね。何度も何度もユダ何回も言われているのにダメだ。でも私たちはもう一回言ってダメだったらもう諦めたいという気持ちになりますよね。でも何度でも呼びかける愛だ。そしてイエス様の愛はどういう愛ですか。支配する愛じゃないということですよね。そして逆に忍耐する愛だということですよ。イエス様何度も何度も言ってる、しかもギリギリまで付き合おうとする、そこがイエス様の姿ですよね。まあ、よくですね、旧約聖書を読んでいきますと、旧約聖書の神様は怖いという人がいますね。なんでかというと裁きの場面がたくさん出てくるから、まあ、どうも新約の方は優しそうなんだけど旧約の方は怖そうだという人いますけれども、でもそんなことないんですよね。今水曜日の聖典祈祷会で私たちずっと旧約聖書を読んできています。間もなくですね、旧約聖書が終わるんですね。よく頑張って一章ずつ全部読んだなと思いますけれども、これを読んでくるとですね、ますますそのことを思うんです。旧約聖書を読んでいくと裁きの場面確かに出てくる。でもね、ちゃんと続けて読んでいくとどういうことがわかるかっていうと、やたらめったら裁いてるんじゃないんですよ。逆にね、すっごい神様に忍耐するんです。ものすごい忍耐するんですよ。何回も何回も呼びかけて、何回も何回も我慢をして、何回も何回も見過ごしていくんですけれども、どうしようもなくて、悪いものを悪いままにしておくわけにはいかないから、神様はお裁きになるんですよね。でも私たちはですね、旧約聖書を読むときどうですか？皆さんちゃんと通読してますか？大体ですね、パッて開いたところだけ読んだりするから怖いとかっていう、それは裁くところだけ見たら怖いに決まってるけど、その前どれだけ我慢してるかっていうところをよく見ないといけないですね。もうすごい単位で待ってるわけですよ、神様はね。もうどう考えたってそこで起こるべきタイミングを何回も何回も過ぎて待つわけですよね。しかしいろんなものを見て、出エジプト記の時のユダヤの民だってそうでしょ。海割れてんですよ。海割れてるんだけどすぐ金の格子作るんですよ。すごくないですか。それは怒りますよ。そこまで何度やってきたことか、何度許してきたことか、何度多めに見てきたことか。でもそれでもどうしてもと言うならば、正しいことは正しくなきゃならないんです。みんな私たちそう思うじゃないですか。悪い人たちがのさばっていたらそれ良くないと思うじゃないですか。でもどうして自分のことだけはいいと思うんですか。そういうことですよね。神様は悪いことは最後どうしても正しくしなきゃならないということですね。でも忍耐なさるんですよ。忍耐なさって、そして最後裁かれる。それの行く先がどこですか。最後は結局自分が来るんでしょ。めちゃくちゃな話ですよ。イエス様は自分でその裁きを受けるって来られるわけですよね。成り立たない、論理的におかしい、そんなことはあってはならないことを神様は考えられる。それが私たちに対する神様の忍耐強い愛ですよね。そして最後に、イエス様の愛は一緒にいる愛だということですね。一緒にいてくださる愛だということです。 で私たちはですねこれよく聞きます。主は共におられる、インマヌエルだって、それ本当によく聞くんですよ。でもね、ただ一緒にいるってことじゃないんです。イエス様の一緒にいるっていうのは、私たちも関係がいいときは一緒にいるの別にそんなに大変じゃないんですよ。そうですよね、皆さんも周りの人と関係が良かったら一緒にいるのなんか当然苦痛じゃないですよね。問題なのは関係が悪いときです。関係が悪いときに関係が悪い人と一緒にいるほど辛いことはないわけですよね。皆さんよくご存知の通りですね。その通りなんです。でもですね、関係最悪でしょ今日のこの箇所だって。特にイエス様は分かってるんですよ。ユダが、ああこの人裏切ろうとしてるなって、そして離れていこうとしてるな、でも何度も何度も呼びかけて何度も何度も見せて行くなって、行くなって、不幸だっていうふうに言ってるわけですよね。でも行こうとする。でも最後まで一緒にいるんですよ。すごくないですか。ご飯を一緒に食べるんですよ。最後の晩餐をして、取り取って食べなさい、これは私の体だって言うんですよ。取って食べなさい、これは私の血だって言うんですよ。今から裏切ろうとしている人に対してそういうふうに言うわけですよ。どんだけすごいんだということですね。これがイエス様の愛だ、私たちに対する愛だということですね。そしてその先に十字架が待っているわけですね。私たちが目指すべき姿というのは、そして選んでいくべき姿なのはユダの姿ではなくてこのイエス様の姿だということですね。ぜひこのことを最後に思い巡らしたいと思います。本当にこれははるか憧れる姿だと思いますね。なかなかそうはいかない。もう本当に一回行ったら分かってくれよって思うかもしれないし、一緒にいたくないって思ったら逃げ出したくなるかもしれないし、でもイエス様は私たちに対してどうですか、ずっと最後まで、相手がその手を振りほどいて去っていくその時までずっと一緒にいようとする、弟子として扱おうとする、その姿が私たちに対する姿なんだ。このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って今日の御言葉の時を閉じたいと思います。第一にユダは私たちの姿だということですね。どうしても罪を選んでしまう、神様の呼びかけが聞こえていても聞こえないように振る舞ってしまう、見ようとしたくない、そういう姿は確かに私たちはある。そこに目をそらさないということがスタート地点ですね。そしてその私たちにイエス様いつも呼びかけてくださっている、ずっと呼びかけてくださる、これに応えていくものになりましょう。また私たちはそのイエス様の愛に本当に愛されて、そして応えているのだからこそその姿に見習っていきたいと思いますね。もちろんそれは本当に遠く高みですね、とても到達できないと思いますけれども、主がなさるならそうなる、主があなたのうちに働かれるならばそうなる、私たちには無理ですけれども主が働かれるならそうなる、まあ、ぜひそのことを期待して求めて祈っていきたいと思います。他にもどうぞ自由に今神様から促されていることや語られていることがあったら祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。あります。愛する神様、皆を心から褒めたたえます。あなたの大きな大きな愛に心から感謝をいたします。私たちはあなたに愛されています。恐るべきほどにあなたに愛されています。あなたは忍耐強く慈しみ深く憐れみ深い方です。どこまでも私たちを許し忍耐し付き合い最後まで一緒にいてくださる、そういう方です。 にもかかわらず私たちはこのユダと同じ姿が私たちのうちにあることを覚えます。それでも手を振りほどいて、あなたから離れていこうとするところが確かにあります。主よ、どうぞそのために十字架にかかってくださったイエス様を覚えて感謝し、主よ、あなたの御前に悔い改めます。愛する神様、どうぞあなたのように私たちも作り変えてください。あなたのように愛するものにならせてください。本当にそれは私たちから遠くかけ離れたようなその姿ですけれども、あなたが私たちのうちにそれをなさってください。私たちのうちにないあなたの愛を確かに与えてくださるようにお願いをいたします。愛する神様、あなたの恵み、あなたの許し、あなたの愛を心から感謝いたします。どうぞこの愛をいただいて、これから新しく歩み始める1週間を歩ませてくださるようにお願いいたします。イエス様が共に歩んでください。お一人お一人の心の祈りにあなたが聞いてくださっていますこと感謝して委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。